今回は、前回僧帽筋の、1ということで、臨床での、場を想定して所見の集め方をお話しました。で、その続きですね。で、前回は僧帽筋の、上部繊維、それも、上部繊維の中でも鎖骨から頸部の方に張っている筋肉を中心にお話ししました。で、上部繊維でも残ってる部分がもう一箇所あります。それは肩上部にある部分ですね。で、イメージ的にはどの辺かというと、どの辺かというと言いますか、解剖をご存知の方もすぐわかると思うんですが、例えば、あんまをするとか言って側外にして揉みましょうっていう時に、肩上部第一線、何か手根か手掌か母子柔熱か入りますけども、その時にまず最初に揉まれる部分の肉、筋肉ですね、その肩上部の一番てっぺんの高いところですね、頸椎から肩峰に向かって張っている部分、この辺りが僧帽筋上部繊維の中の肩上部にある繊維ということになります。で、第1回目の時にはその肩こりということ前提で、その神経学的なものとかも除外しなければならないしという話はしました。で、その辺は一応除外されてるという前提で、局所の筋肉について何か情報を集めようという場合に、この僧帽筋の上部繊維で肩上部にある繊維、頸椎から、肩峰までですね。具体的にはその大体第7頸椎ぐらいの高さのところのあたりですね。もうちょっとこれは筋肉の発達具合によってその触れる雰囲気が変わってきますので、厳密にこの辺っていうふうには言えないんですけども、おおむねそのぐらいから肩峰で、肩峰と言いましても、その肩甲骨の肩峰そのものというよりも肩の一番端ですね、鎖骨と肩甲骨の関節分、肩鎖関節のあたりまで行ってる線になります。そうしますと、頸椎というふうなところ、第7ぐらいだとしましても、ほとんどもそこの下部頸椎になりますと、動きがないんです。動きがないというか、その移動距離がないわけですね。例えばストレッチというのを前提としますと、側屈をしても、それほど移動しない。移動しないというのは第1頸椎に比べれば、全く動いていないようなものですので、そうしますと、そのストレッチで僧帽筋上部繊維で肩上部にあるものっていうのが、その陽性になってくる、その引っ張られていたたたっとなるとか、なんか気持ちいいっていう感じがあるとかっていうのは、よっぽど張ってるのが強いとかでないと、あまりクリアに出てこないんですね。仮に肩甲骨をぐっと押し下げるようなですね、肩峰、肩鎖関節とか、肩の端の部分を、手掌あるいは手根で押さえて、下の方にぎゅーっと肩甲骨を押し下げるようなことをしても、それほど引っ張られないんですね。で、結果的にこの部分の所見というのは何になるかというと、やはりもう圧痛がメインなんですね。で、圧痛だけに頼るということになりますので、その肩上部にある上部繊維が問題で肩こりを感じているっていう時には周辺の除外をきちんとしなければならないと、何度も申し上げますけども、その頸椎依存している臭素、椎間関節の放散痛があるのかとか、何か神経学的な問題があるのかですね。で、僧帽筋の肩上部にある上部繊維については、通常のお仕事をされている中での、肩こりの他にですね、例えば肩関節の可動域制限が起きているような方たち、極端に言ってしまえば五十肩、拘縮期ですね、拘縮期に行かなくても有痛性の可動域制限があると、でそれでも肩をある程度上げるような動作を日常しなくてはならないっていう人たちになりますと、その肩甲骨と上腕骨の間でのこう動きで上腕というか上肢を高く持ち上げるのではなくて、肩甲骨をこう肩甲骨の関節下を上の方に向けるようなですね、回転、肩甲骨に回転を加えて、それで見た目のこう 肩が挙上しているような状態を作ります。でそのためには僧帽筋の上部繊維などがその肩峰のあたりをこう頸椎の方に近づけるように引っ張ってぐっと持ち上げてあげないとできないんですね。ですので五十肩などで可動域制限、肩の可動域制限がある方なんかにはおまけで肩こり、肩上部の収縮を訴える場合が多いんですね。で、まあ、そういった状況下で筋肉に疲労がたまって、まあ、こり感っていうふうなものになってるかと思うんですけども、で、まあ、ちょっと話飛びましたが、その、まあ、周辺のものを確実に除外して上での圧痛で、これはもうあんまをされている先生方の場合にはその部分の圧痛があるかないかっていうのはもう押し方もコツは心得てらっしゃると思います。でここの分については上部繊維の首にいっている繊維のようにつまむというふうなことを無理にしなくても、まあ上から圧迫するという作業でも十分圧痛の場所っていうのは確認できると思います。まあ欲を言えばやはりこれも把握をしてですね、つまんで圧痛を見た方がより顕著に圧痛は確認できる。それとこう筋張りも一緒に確認できるんですね。僧帽筋やはり肩上部で指で普通に真上から押しやすい部分ではあるんですが、割とこう下が空虚というかすぐ骨があるとかっていうわけではないので、その押しても圧痛はあるけどもなかなか筋張りまで見つけるっていうのは難しいと思うんですね。ですので把握をした方がいいと。で腹外であった方がより良いですね。材になってしまってますと、その肩甲骨が、まあ肩甲骨が肩甲骨上肢含めて重みがかかっていますので、普通の姿勢ですと僧帽筋ちょっと上部繊維は引っ張られた状態になってますから、体表から普通に指で押すだけだったらば材でもいいんですけども、把握をして圧痛を見るっていう時には腹外、まあ、もしくはその何かの都合で行外っていう場合もあると思うんですが、寝た状態ですね、寝た状態で、でその僧帽筋に上肢体の荷重がかかってない状況を作った方がより良いと思います。ですので腹外になったとしてもその上肢を体側にこうつけたような状態の腹外、これではあまり意味がないんですね。僧帽筋緩みが出ませんので、ですから肩関節の外転が可能であればですね、そのうつ伏せになっておでこの下に手を入れるような姿勢ですね、まあ、その肩関節少し外転させて肩甲骨も少し頭方、頭の方にちょっとだけ動くような形を作ってあげると、僧帽筋の肩上の繊維は緩んできます。でその状態でまあ津波押しでというのような要領、もしくはその把握充熱をするようなですね、僧帽筋の状態で圧とか筋張り、まあ、できればその筋張りも感知しながら、なおかつその筋張りを弾いた時に痛みが止まらうかどうかですね、ここが大事なことになると思うんですけども、もしその筋張りを術者が感じて、でなおかつ弾いた時に痛みを患者さんが訴えるっていう、これが一緒になってくると、その部分っていうのは治療対象の部位として選択されると思います。でコツですね、ちょっとその筋張りを見つけてっていうか、まあ、感じ取りながら圧痛も出せるっていうふうなコツとしてはですね、まあ腹外だとします。でそうすると術者の位置は、まあ患者さんの頭方でも傍らでもどこでもいいと思うんですが、僧帽筋の前へりの方ですね、鎖骨の方に四肢、まあ小指はあまり働きませんから、まあ、自死から薬師ぐらいですかね、この3本が僧帽筋の前縁の方に入れられます。で母趾を背面の方に持ってきます。でただこの時に母趾をですね、あまりこう背中の方へたくさん移動させてしまいますと中部繊維の方にかかってしまいますので、なるべく肩の先端のあたりというですね、まあ、これはもう筋肉の量によって異なってきますけども、肩甲極の方まで母趾を持っていかないことです。まあ、あんまの場合にはたくさん筋肉をつかんで一気に揉んでしまってというふうなことで、まあ、合理的に治療を進めていくと思うんですが、筋肉の所見を集めようという時にはできればちょっとずつですね、 見ていただければいいと思います。それで、中子から、あ、ごめんなさい、次子から薬師、それと母子の間に僧帽筋の上部線維は挟みます。で、通常はこれで、まあ、圧迫をするわけですね。親指の方でギュッと背面から押してみたりとかして、その肩峰寄りとか、あるいは頸椎寄りとかっていうところで少しずつ圧迫をしますけども、筋張りを感じるのにはただ押してるだけではなかなか指に触感が伝わってこないので、ある任意の部分で僧帽筋をつまみます。つまんだところから、僧帽筋をこう引き上げるようなですね、頭方の方に、頭の方ですね、そっちの方に僧帽筋をこうつまんだまま引っ張っていくようなことをするんですね。で、この時につまんだ場所を動かさずに、中身が少しずつこう皮膚の下でずるずると動くような程度の強さで掴んで出します。まあ、例えば、枝豆を食べて皮を、まあ、枝豆の皮を持ってピュッと押すと中の豆が外へ出ます。でそのような感じで、その枝豆の表面の皮が、まあ、僧帽筋状の皮膚だとして、で中身の豆ですね、動く部分がその筋肉そのものだとしますと、まあ、中身をつるっとこう逃がすような感じで僧帽筋を把握して移動させていきます。そうすると、あの筋繊維と直角の方向に今自然に手が動いてますので、その筋張りがあるとはっきりと手に感じ取ることができますし、それからその弾いた瞬間っていうのには、その痛みというか、なんかその嫌な感じとか気持ちいい感じとかってのは伴いますので、その都度弾いた感覚があった時には患者さんにお伺いをして、今どうでした、痛いとか何ともないとかですね、そういうことを何回か繰り返しているうちに場所の決定っていうのができるようになると思います。まあ、僧帽筋の上部線については圧ですね、これを念入りに集めることによって、まあ、より良い治療ができると思います。それからもう一つですね、僧帽筋の中部線維、これは意外とその針治療とかってしていくときにちょっと置いてかれがちなところではあるんですけども、これもやはり上部線維と作用は似てますので、意外と治療対象というか、凝りのある部分ですねになってると思います。まあ、当然だと思いますが、それで中部線維も今お話ししました上部線維で腱上部になる線維と同じようにですね、やはりそのあまりストレッチができない、まあ、あまりというかほとんどできないですね。肩甲骨のこう外転していくような動きをしたとしても、さほど動き、骨同士の動きがあるわけじゃないので、やはりこれもなかなか難しいんですね。よっぽどないとストレッチ痛みたいなの出てこないです。ですからここもやはりその、周辺のものを除外してということになっていきます。で、じゃあその中部線維を、まあ、どうやって確認できるかな、圧痛とか確認できるかなということなんですが、まあ、これは一つの例としてお聞きいただければいいと思うんですけども、座位の状態でですね、患者さんがまあ椅子でもいいです、ベッドでもいいですが、座位の状態で術者が後方に位置をします。で、後方に位置をして、患者さんのその見たい側、まあ、右なら右でいいんですけども、右のですね、上肢を結体動作の C ですね、まあ、要は背中へ手を回すんですけども、まあ、可能であればですね、五十肩とかあると無理ですけども、まあ、可能だったらば背中に回します。で、できるだけ、高い位置まで持って、手首の位置はそれほど重要ではないんですが、肘がなるべく内側に入るようにします。で、その状態で手首をつかむのではなくて、肘のあたりをですね、上腕の外側でもいいんですが支えてあげて、少しこう全体を上の方に持ち上げるような形でしてあげます。で、これをすることで、先ほどもお話しした上肢体の重みが僧帽筋にかからなくなりますので、ちょっと緩みます。で、この状態にしてあげるとですね、その肩甲骨の棘上下相当するような部分ですね、そこを含めて、まあ、脊柱までの間にですね、僧帽筋の中部線維がこう割と塊としてより浮き上がってくるんですね。で、その状態にしといて一度触ってみます。まあ、とにかく触ってみます。で、それで中部線維の盛り上がりっていうのが、こんなイメージでここにあるのだっていうのがこう 手の感触として取れると思うんですね。わかると思います。で、痩せてる方の場合にはこの姿勢を取ったとしてもなかなか僧帽筋の中枢に浮き上がってこないんですが、まあ、普通に日常生活していてこんなガリガリに痩せていないっていう場合であれば、大体の方はこれで僧帽筋中枢に浮き上がってきますので、これで圧痛を探していきます。で、これももう体表から押すというのが一番いい方法になると思うんですけども、気をつけなくてはいけないのが、その僧帽筋の中部繊維は肩甲骨の上角、内上角の上を通過してますので、骨の上はとにかく圧痛は強いんですね。ですからそこだけこう上角をこう何かしこりと勘違いしてしまって、骨の上をゴリゴリその前後の方向というか上下の方向に押してると、まあ痛いっていうのは当たり前になりますので、その上角の骨の硬さというのはまあすぐ分かると思うんですね。肩甲骨の内縁からたどっていけば上角だっていうのは触って取れると思いますので、そこの圧は圧としてまあ情報にしといていいと思うんですが、できればそれよりも外側とか内側のところでその圧の探し方をします。で、まあそれについてはこれはちょっと把握、材の状態では把握して中部繊維ってのは難しいですので、普通に体表から圧をかけるようにして圧を見ていくということになります。で、まあ、上部繊維も中部繊維も圧を中心にしてそのどの辺のところに針をしたらいいかっていうのが決定されたらば、まあ、それから先が、まあ、もし針がダメならこう持続的な圧迫でもいいかと思うんですね。で、それでも効果が出ると思いますが、針をする場合には上部繊維の場合には腹外であれば後方からベッドの方に向かっての直視っていうのが一番ベストです。で、中部繊維の場合には後方から前に針を打つという行為はちょっと、まあ、危険という言葉は大げさなんですけれども、まあ、場合によっては気胸ということも考えられますので、中部繊維のところでもし所見がある、で、大体圧痛は極上下のあたりにある中部繊維のところでよく出てくる場合がありますので、針の打つ方向をですね、極上下の方に向けて打ちます。いわゆる東方から微方に向けてになります。で、ただしこの時に注意しなければいけないのが、肩甲骨の前に針が行ってしまって東方から微方に針を打つと、これは危険な可能性が出てきますので、確実に針が肩甲骨の極上下あるいは肩甲極の方に向くような工夫をというか、まあ確認をしながら刺入をする必要があります。そうしないとまあ安心してまあ治療がしていけないということになると思いますので、特にまあ中部繊維は上部繊維などと方向が違いますから、ここのところは十分注意をしながら刺入をしていただければいいかなと思います。